覚障害者にとって一歩家を出るということは、多くの危険の中に飛び込んでいくことを意味します。しかしながら、その一歩は皆様の生活に広がりを持たせるために必要な一歩です。視覚障害者が自立した生活を送るために、または社会参加をするために必要不可欠なものが、単独歩行と呼ばれる、一人で歩くことができる能力です。この能力を育てる専門職として、特に中途で視覚障害となった当事者にとって、重要な存在となるのが、歩行訓練士です。もちろん歩行だけではなく、日常生活やコミュニケーションについてなど、様々な訓練を行いますが、今回は歩行に注目してみました。2、視覚障害者の安全な移動と歩く権利を求めて、後編。東京都視覚障害者生活支援センター所長で歩行訓練士の長岡雄一さんのインタビューをお届けします。視覚に障害を負い、外出を控えるようになった当事者に、歩くことの喜びを思い出してほしい。そこには、当事者と向き合う職人の姿がありました。
先月号の声の広場では、青山一丁目の盲導犬利用者の転落死亡事故を受けて、現地調査に行った話題をご報告させていただきました。今回は、その調査に、同行をして、お願いしました、東京都視覚障害者生活支援センター所長の長岡雄一さんにスタジオにお越しいただいております。長岡先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、本日ちょっと台風のが直撃しそうな段階、その足元が悪い中お越しいただきありがとうございます。
いえいえ。
はい、早速なんですが、長岡先生のその自己紹介と申しますか、ご紹介いただきたいのが1点と、それから、歩行訓練士についてざっくりとしたご説明をいただければと思います。よろしくお願いします。
はい、私今東京都視覚障害者生活支援センターという、視覚障害者の方の歩行訓練や点字、パソコン、それから日常の動作といった訓練をやっているところの所長をしております。一番最初に歩行訓練士になったのはもう昭和の50年代ですので、もうかれこれ40年近く経っています。で、その中の歩行訓練士というのが切り出されているわけですけれども、今歩行訓練士というのは大阪にある日本ライトハウスの養成のコース、それと埼玉にあります所沢の国立障害者リハビリテーションセンターの学院の視覚障害学科、このどちらかでその勉強された方たち、修了された方たちを指しているというようなご理解いただければいいのかなとは思います。
はい、現在のその有資格者数、これ厚労省の民間資格に当たるんですよね。
そうですね。
はい、正式名称は確か視覚障害者生活訓練等指導者ということなんですけど、
はい、
この有資格者数は現段階何人ぐらいいるんでしょうかね。
というよりは今現場にいる方の数の方がいいとは思うんですが、だいたい500数十名程度、
はい、あ、なるほど、
ということになっているようですね。
はい、それでは実際の訓練についてちょっと伺っていきたいと思います。
はい、
どのようなことを訓練するんでしょうかね。
まず歩行訓練の話になりますが、私どものところでは白い杖、白杖を使った歩行訓練を行っています。白杖の歩行訓練っていうのは、これは一般の見える人間にとっても同じなんですが、歩行というのは、2つの大きな要素があるという考え方の中でやっていきます。一つは、モビリティといって移動の能力、移動できるという能力が一つと、あともう一つはオリエンテーションといって、自分がどこにいるか、どこに向かうかということを周りの環境との関係で知っていくという、その二つの大きな要素があると。これが歩行の一般的な考え方になるんですが、白い杖の歩行というのは主にまず移動の問題を解決する、つまり白い杖の使い方を中心にまず訓練をすると、そしてそれがある程度できてきた段階で、今度はオリエンテーション、自分が今どこにいるかということを、今度は白い杖だけではなくて、聞くこと、触ること、場合によっては匂い、そういったものをヒントとして知っていくと、こういう訓練をして、目的地に行けると というようなそんな訓練をしていくということになります。
はい、視覚以外の感覚を利用して その指導ということになるんですけど、
はい、
なんでしょうか、すごい感覚的な要素があまりにも多すぎて指導も個人差があるわけじゃないですか。
そうですね、
すごい教え方苦労すると思うんですけど、なんか工夫されてる点とかって何かありますかね。
まずは一番大事なのは、まあ、当事者の方、訓練を受ける方のがどういう人かというのを知ることだと思いますね。年齢もあれば男女差もあればいろんな問題がありますので、あと当然その方のニーズ、どういうところを歩きたいのか、どういうことを目標としたいのかということがありますので、そういったことをしっかりと把握していくということがまず一番大事なことになっていきます。
はい、私の個人的な興味でちょっと聞かせていただくんですけど、
はい、
その歩行訓練を希望される方がいたとします、
はい、
で訓練を受けたいなって時とかは、多分最寄りのそういうような当事者の支援団体とか、そういうふうなところで窓口とかを探してからいらっしゃいますかみたいな感じで多分ご相談するような流れになるんですよね。
今 の, まず大きな流れでいうと、一つは障害者総合支援法という法律の中でこういった訓練を提供する施設、事業所というのがありますので、そこでまあ歩行訓練をやると。ただ全国で、今回いろいろ調べ物をしている中では20箇所ぐらいあるかないかぐらいしかないんですけども、はい、まあ、それが総合支援法の中で、提供できるサービス。ただしそれだけが歩行訓練を提供している事業所だけ ではないので、
はい、
他に例えば、身近なところでいうと東京都盲人福祉協会のような当事者団体にも私と同じような歩行訓練士の方がいらっしゃって訓練を提供していると、あえて言えばこちらの方のが実施している数としては多いのではないかなというふうには思いますね。
はい、でその訓練を受けるときに、どのような流れを得るんでしょう。例えば最初ある程度、先ほど長岡先生がおっしゃったように、その人がどういう人なのかっていう把握するために、その相談というかヒアリングっていうか、そのものようなものを行う機会があると思うんですね。多分
そうですね、私のような事業所ではまず利用開始にあたっての、まあ、利用開始以前の面接などをさせていただきますね。そして利用してから、利用が始まってからは担当の職員がどういう目標があるのかとか、どういうことを希望されているのかとか、言った聞き取りをしていくと、
はい、
その中で訓練を始めていくということになりますね。
そのニーズに応じた訓練を展開していくようにするわけですよね。
そうですね、ただ基本的なところはあるので、はい、まず基本的なところはその技術的なことはしっかり押さえていくと、そしてさらにその上に積み重ねをしていくということになってきます。
はい、具体的に訓練、まあ、人それぞれで個人差はあるんでしょうけど、どれぐらいの期間だいたい要するものなんでしょうかね。
本当個人差ですね。目標によっても違いますから、
はい、
まあ、半年かかったり9ヶ月かかる方もいらっしゃれば、まあ、1ヶ月2ヶ月ぐらいで終わる方もいらっしゃる。これはまた見え方によっても変わってきます。今全盲の方、ロービジョンの方、いろんな方いらっしゃいますので、そういった方によってもまた訓練期間というのは変わってくると、
はい、
そういうふうに考えていただいてもいいと思います。
はい、なんかすごくその技術的 なんでしょうか、難易度がすごい高そうなその資格だなという印象を持ってるんですけど、
はい、
実際やはり大変なんじゃないですか、相当、
訓練は大変ですね。
この実際訓練もそうですが、はい、教える側の歩行訓練士というなんでしょう、この専門職自体も結構すごい大変そうな印象を受けるんですけど。
そうですね、まあ、ある意味でいろんな知識が必要になると考えていただいていいとは思いますね。ただ単に杖の振り方だけ分かればそれでいいというものではないので、はい、それなりの、知識、オリエンテーションに関しての知識、それからいろんな感覚をどう使えば、どのように、うまくそれを引き出せるのかと、そういったことも勉強していかなくてはいけないということになりますね。
はい、先ほど長岡先生も総合支援法を出されましたけど、これ法律的な知識も当然必要になってくるわけですよね。
そうですね、まあ、法律としても知っといた方が、まあ、無難ですね。
そんなすごく私個人的にはちょっと大変そうだなと思ってしまったんですが、この歩行訓練士が抱えているいろいろ、これまでのお話の中でもいろいろ上がってきたんですけど、課題というのはやはりその全国20カ所しかないとか、そういうこととか、そういうところもあるんでしょうかね。
そうですね、まずそれもありますが、まず一つには歩行訓練だけやっていると方っていうのはそういないと思うんですね。つまり歩行訓練以外の展示をやるとか、パソコンをやるとか、そういったことも組み合わせて、まあ、事業所なりでサービスを提供しているというケースが多いというのが一つあります。で、あと歩行訓練の場合どうしてもマンツーマンになるので、1対1という訓練になるので、1人の訓練士が10人の利用者の方を前にして何かやれるということではないので、それなりの数が必要になるというのがまず大きな問題ですね。 それから、例えば事業所で言えば、どういうところに事業所があるかと言いますと、私どものある東京だったり神奈川だったり京都だったり大阪だったりと、つまり聞いていただいてお分かりいただけるように都会にしかないと、
はい、
ということは地方になかなかこういった事業所なりが存在しないと、まあ、となると歩行訓練者は地方に少ないとかいないところが出てくると、それを受けられる方が非常に少なくなると、そういった問題を歩行訓練士側が非常にやはり苦しい思いをしているということになってきますね、
はいはい、また地方の方だと都会はある程度なんか整備されているところは整備されているような気もするんですけど、地方とかそこらへんばらつきもあるでしょうから、外出地の歩行というのはやっぱり難しくなってくるんですよね。
そうですね、環境もだいぶ違いますし、
はい、
そういう中で、白い杖で一人で歩くというのも当事者の方にとっても非常に難しい部分というのはあると考えられてますね、
はいはい、ただその一人で歩くことができるっていうのはある人間の行きたいときに自分で一人で歩いて行きたいところに行くことができる人間の何でしょう権利と思えるんですね、
はい、
このような視覚障害者の方が一人で安全に歩くことができるようなその重要性を長岡先生はどのように感じてますか。
今もう橋口さんが言われた通りですね、ですので、まあ、白い杖も使える、それから今同行援護っていう制度がだいぶ広がってきましたけれども、自分が選べるというのその選択肢という中の一つに、一人で歩くことができるというものをやはり入れといていただくというのが一番大事なのかなと、やっぱり行きたい時に行きたいところに行けるというのは非常に大切なことだと考えてます。
はい、で今回その視覚障害者の歩行というものについてすごい私ども団体でもいろいろな、新聞社とかから取材を受けました。その際にやはりよく聞かれるのが白杖をついての視覚障害者の方が歩くときどういうことを苦労されてますかとか、そういうことですね。この青山1丁目の転落死亡事故があってから特にそれが増えてきました。ところがですね、やっぱり誤った認識とかこういうことはやめてほしいとか、そういうふうなちょっと誤解が生まれているところもあると思うんですね。そういうところを含めて、うん、正しいご案内の仕方とかを含めて長岡先生の方にもちょっとご助言をいただきたいと思うんですが、
はい、まず白い杖で一人で歩く、私たち自立した歩行と言いますけども、自立した歩行っていうのは絶対人に頼っちゃいけないってことではないんですね。頼るという言葉が悪いかもしれませんけど、人に物を聞く、人から声をかけられたらそれに対して上手に反応するということも、これも自立した歩行というふうに考えるんですね。ですのでまず声かけがあったり、周りに自分から声をかけたり周りから声をかけていただいたりということはまず前提として考えていただいていいんじゃないかと。それは別にその自立した歩行を妨げているものではないという、まずそこは理解していただきたいなとは思います。それと白い杖、特に視覚障害の方の中で白い杖をお使いの方の場合は、杖は物にぶつかって初めてその存在が分かると、そういうものなので、変に白い杖を掴んでしまったり、物にぶつかる前にさっとそれを払いのけてしまったりということは非常に困るということにはなっていきます。それから、できれば杖を振ってらっしゃる視覚障害の方の前を急に横切ったり、それを飛び越えたりというような、ちょっとびっくりするようなことはやめていただきたいということはありますね。
はい、ちょっとここで長岡先生にちょっとお答えしづらい質問をしてしまうかもしれないんですけど、
はい、
そのまま進むと危ないという当事者の方の後ろ姿を見かけて、慌てて追いかけてって引き止めるとき、そのとき長岡先生はどのようにその注意喚起を行いますかね。
やはり追いかけてって白杖の方、白い杖の方、止まってくださいって、やっぱりこれはもう後ろから声かけても仕方ないですね。
あ、なるほど、はい、引っ張ったりとかやっぱりやめてほしいということです
ね。まずそうですね、引っ張られたらそれだけでびっくりしてしまいますね、
はい、
でやっぱりあと止まってくださいとか言っても誰に言ってるのかって、特に後ろから離れたところからですと分かりませんから、やっぱりある程度白い杖の方、白杖をお持ちの方、止まってくださいと、でその時にあんまり右だ左だって言わない方がいいと思うんですね。で人って意外と右左間違えますから、
はい、
本当は右に寄ってほしいのに左って言ってしまうような時もありますので、まず止まっていただくということを意識していただくのがいいんじゃないかなとは思いますね。
はい、いろいろなんかちょっと聞きづらいお話も含めて充実したお話を伺うことができました。今回はスタジオに東京都視覚障害者生活支援センター所長の長岡雄一さんをお招きしまして、いろいろ興味深いお話を伺うことができました。どうも貴重なお話ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
日盲連では平成28年度障害者総合福祉推進事業として、 視覚障害者のニーズに対応した機能訓練事業所の効果的・効率的な運営のあり方に関する調査研究を進めています。これは視覚障害者に歩行訓練などを行う事業所の実態を調査し、課題を明らかにすることを目的とします。今回ご出演いただいた長岡さんも、この調査研究事業の検討委員会に委員として関わっています。この調査事業に関するお問い合わせは、組織部団体事務局、電話 03-3200-0011 までお寄せください。